先生が最近本を出版され、全国の牧師たちとともに私にも一冊送っていただきました。タイトルはルター入門、商売と思想。まさにルターという人物、その生涯、その神学などなど、入門編として大変わかりやすい内容構成になっていました。また本を読み進めておりますと、江口先生の講演を実際に聞いているかのような、その文章はスッと読むものの中に入ってくるような気がいたします。その中で江口先生は、ルターがホルムス国会で自説の撤回を拒否して最後に言った言葉、我ここに立つについて触れています。17世紀の哲学者デカルトの有名な言葉、我思う故に我ありについて触れつつ、両者を比較しているのです。ルターの我ここに立つとデカルトの我思う故に我ありとは、我という自分自身を指す言葉が印象的な点で、なんとなく似ていると思われます。江口先生はまずデカルトの言葉について次のように説明しています。すべてのことが不確かで疑わしいとしても、そのように疑っている我は唯一疑うことができず確実である。そしてこの理解について江口先生は次のように書いているのです。すべては我に集約され、我から出発している。我すなわち人間が出発点となり、すべてが人の前で進んでいく。それに対してルターの我ここに立つは、我すなわち人間が出発点となっているように見えるのですが、江口先生曰く大いに違います。そして次のように続けているのです。ルターの場合、大事なのは我ではなく、むしろここに立つのここです。こことは人の前です。ところがルターの場合、それだけではありません。彼は証言の最後をこう締めくくっていたからです。私は取り消しません、そのつもりもありません。良心に反することは確かなことでなく、得策でないからです。神よ、我を助けたまえ。アーメン。我ここに立つ。ルターは最後に神よ、我を助けたまえと言っています。つまり彼は人の前のみならず、神の前にも立っていたのです。ということは、我ここに立つのこことは、人の前のみならず神の前ということでもあるのです。神の前、人の前とは、ルターがよく使っていた表現であり、人間は人の前に立って生きているのですが、同時に神の前にも立っているということなのです。神の前、人の前、これは私たち人間の在り方を意味しているわけですが、今日の日課から知らされるのは、それは私たち人間のことである以上に、 主イエスに見られる生き方であるということです。今日の日課は次のように始められています。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。ルカによる福音書によると、今日の日課の直前までをガリラヤ宣教について主な内容とし、9章51節から受難への道が具体的に始まっていることが分かります。天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたと始まっていることは、すでにお読みいただいた通りですが、実はここにイエスの顔が隠されているのです。それはエルサレムに向かう決意を固められたという部分ですが、原文の通りに訳すと、彼は顔を固めた、行くために中へ、エルサレムのとなるのです。さらにイエスの顔は52節でも先に使いのものを出された部分で、また53節でイエスがエルサレムを目指して進んでおられたという部分にそれぞれ隠されているのです。まとめて読むと次のようになります。イエスは天に上げられる時期が近づくと、その顔をエルサレムへ行くために固め、彼の顔の前に使いのものを出した。しかしサマリア人はイエスの顔がエルサレムへとあったので歓迎しなかった。イエスの顔に焦点を合わせると、まさに受難への道を歩み始められたイエスの姿を知らされるのです。それは確かに人の前、すなわち弟子たちやサマリア人の前にあるのですが、それは同時に神の前、すなわち神の御心のままに十字架への道を歩み始めるのです。またルカによる福音書では9章51節以降、道という言葉を繰り返し用い、イエス一行がエルサレムへの道を歩んでいることを思い起こさせています。これから分かることは、主イエスが顔を向けたのは弟子たち、すなわち人の前にあるということなのですが、それは同時に神の前に立っていることを明らかにしているということなのです。ところが弟子たちにとって、目の前にいるイエスは人の前、すなわち自分たちの前にいるとしか映らないわけです。同時に神の前にあると言われても、それがわからないのです。これがその道、受難の最後の最後になっても弟子たちは受難をできなかった姿に示されています。今日の福音の日課の後半部は、弟子の覚悟という込み出しがつけられています。聖書に弟子とある場合、キリストに従う者という意味で、今を生きる私たち教会の群れに重ねることができるでしょう。つまり弟子の覚悟とは他人事ではないのです。私たちの覚悟について触れているのです。そしてその覚悟について問われるとき、私たちは人の前と神の前という 私たちの在り方を知らされるのです。具体的に見てまいりましょう。イエスが私に従いなさいと言われると、その人は主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと答えています。この場合、イエスの私に従いなさいは神の前について言われているとわかります。一方、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいとは人の前について言っているのです。次に別な人が、主よ、あなたに従います、しかしまず家族に暇乞いに行かせてくださいと言うと、イエスは隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われています。主よ、あなたに従いますと言っていますから、ここは神の前かと思われなくもありませんが、しかしまず家族に暇乞いに行かせてくださいという思いに引っ張られているように感じるのです。つまりこの人の思いはまず人の前にあるとなるのです。ここで注目したいのは、人々はそれぞれまずと口にしていることです。彼らがまずと言っているのは、父を葬りたい、家族に暇乞いに行きたいということですから、それはそれで認めてもいいのではないかと思うのです。現代に生きる弟子である私たちは、さまざまな個人的な事柄をまずと選び取り、まずと言い訳していることがあると思われるからです。しかしイエスはそれを肯定せず、神の国にふさわしくないと言われているのです。このまずと訳されているギリシャ語は福音書だけでも72回使われていますから、一般的な表現と言えるでしょう。それはさまざまな日本語に訳されているようですが、私なりに分類を試みているうちに、その中で2つの分類に着目したいと思ったのでした。1つ目はまずと訳されるギリシャ語が1話あるいは先と訳されている、次のような箇所になります。一番先になりたいものはすべての人の後になりなさい、先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になる。一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさいという教えです。いずれも有名なイエスの教えですね。これらの例は私たちのまずが自分自身についてまず最初に考え、さらに人と比べて誰より先に、あの人より上にと願っていることを明らかにしています。そしてそれらはいずれも人の前でのみ生きているということなのです。同時に神の前という理解など全く見られないのです。次に2つ目の分類は、まずと訳されたギリシャ語が第一にと 訳されている箇所で次のような場面を挙げることができます。それは一人の律法学者があらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか、12章28節とイエスに問いかけている場面になります。イエスはこれに対して、第一の掟はこれである、イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいと教えられたのでした。これが一つ目の分類に見る先に上にという人間的な思いに比べると明確に区別され、神の御心が最初に来ることを示していると言えるでしょう。つまりこれらの分類は神の前で生きることについて触れていることがわかります。まずという表現に注目してまいりましたが、取り上げた2つの分類は私たち人間の思いを主語とするまずと神の御心を主語とするまずがあり、どちらを主語としているかによって決定的に意味が違っていることを明らかにしています。人の前と神の前との違いがここに見られるというわけです。今日イエスの招きに対してまずと答えた人々は間違いなく人の前に立ち、自分のことあるいは家族のことを優先させていることがわかります。しかしイエスは人を優先させ人の思いを主語とするのではなく、人の前に生きながら同時に神の前に生きることを教えているのです。たとえ人間的には人の前では許容範囲と思われるまずであったとしても、人間を主語としたものは神の御心に照らすとふさわしくないのです。人の前で生きる私たちなのですが、同時に神の前で生きるように招いているのです。我ここに立つ私たちは確かに人の前に生きる一人一人に違いありません。私たちの目に映るのは人であり、人との関係の中で私たちは生きているのです。しかしルターが言っているのは、確かに人の前に生きるのですが同時に神の前に生きる一人に他ならないということです。人の前で生きる私たちですが、すべてに先立って神に作られ生かされている私たちは、何よりもまず神の前にある。これは紛れもない事実なのです。この事実を知らされて私たちは、私ではなくまず神に、すべてが着せられることを望む一人一人として今日も新たにされるのです。